というわけでドラヤサ7月号なんですけれども、
はい、
いよいよ開幕しましてですね、はい、1ヶ月ぐらい経ったのかな、
30試合ぐらいですね。
この30試合ぐらいを振り返って友国くんからちょっと感想を言ってもらおうかな。
なんかもうすでになんか消化試合みたいなメンバーになってて、ちょっとすごいことになってて、まあでも頑張ってほしいだけなんですけど、こんだけ故障者がね出て大変だけど、なんかすごいですね。とにかくこの今の状態は、戻ってくるのを待ってたら終わっちゃいそうだしなとか、いろいろ調子も上がらないし大変な状況すぎるけど、やっぱりキャッチャーのアリエル・マルティネスがちょっと希望で頑張ってもらいましょう。
弟はどうですか、30試合ぐらいを振り返って。
まあドラゴンズファンからすればちょっと開幕早かったかなと思うところでしょうけど、まあコロナがあってっていうのはあるんで難しいんですけど、ちょっとねあんまり良くないですね。
弟どうですかね、この試合内容みたいなところからちょっと語ってもらえますか。
いや、やっぱりね去年と比べても全然良くないんで、調子悪い選手が多いのと、まあ怪我人もねポロポロ出てますし、まあ怪我人もやっぱ練習不足なんでしょうけど、まあねどこのチームも出てるんでね状態は一緒なんで、守備とかねもうね結構ひどいですからね、去年よりもひどい野球やってればこんだけ負けますよね。
もうちょっとはやってくれるだろうという期待感はあったわけね。
もちろんね、もうちょっとはまともじゃないとというか、他のチームも全然別に調子いいわけじゃないんでね、今ちょうど借金が6ぐらいですよ ね、勝ち越してるチームもないですし、ですね、ちょうど今日で多分、ドラゴンズは各チームと2回対戦してるんですよ。一応阪神3連勝と3連敗の3勝3敗、
はいはいはい、
これが一番いい結果でね、まああと大体負け越しなんですよ。これはまあもうね、この順位なのも当然ですけど。
これ何が原因だと思いますか？
ビシエドぐらいでしょ打ってんの、
う
ん。
はいはい。
あのね、新聞で成績欄見ても、ホームラン数なんて、まあ昨日ちょっと今日だと、あとアリエル・マルチネスが打って、日本になりましたけど、ビシエド以外みんなホームランね、一本打ってるか打ってないかだし、まあ、逆に言うとよく借金6ぐらいで済んでるな。
あ、この打線から言うと？
まあ打線にしろ、まあ、ピッチャーもね、そんなに良くないんで、良くないっていうか、まあはっきりしてますよね。選手使い切っちゃった試合あるじゃないですか。まああれはちょっとね、もう、いかんでしょう。まあ他にもね、いろいろ、ね、監督のことは結構言われたりしてますけど、まあね、選手起用とかそういうのはまあいいにしても、やっぱ、あれはね、ちょっとさすがにないかなと。
まあでも、伊藤ヘッドもいて、ああなるんだから、どうなんだろうね、その辺もね。
監督一人のせいというようですね。うん、まあ全員っていうか、誰がどういうあれでなってるのかわかんないですけども、今年はコロナでちょっと、ルールが変わって、
10回だもんね。
そう、イニングが10回と、
はいはいはい、
外国人だったり、あとね、ベンチ入りメンバーだったり、まあ、例年より延長が10回しかないんで、まあ、そのせいでなんか、策に溺れたんですかわかんないんですけど、1回切って、打順がピッチャーに最後回って、ライダーがいない、結構いろんなミスというか、
うん、まあ、登録もできてたもんね。
まあ、登録もできたとか、まあ、それはまあ別にいいんですけど、してなくてもね、ベンチにいるので、計算をするわけですよ、大体。抑えれば負けはないとか、そんな風に思って、次の攻撃のこと考えなかったのか、
まあ、あんなことね。試合が割とこう、今シーズンの、
はい、
こうダメさをこう象徴してるというか。
まあ、初っ端でね、まあ、しょっぱなので良かったのか分かんないですけど、チームの士気に関わるわけじゃないですか。ね、あんなことやって負けて、出して、一軍上がってもらってなかったり、ちょっと不審に思って選手とか、やっぱりね、なんだあれと、なるじゃないですか、やっぱり。チーム一丸にならないとね、野球なんて勝てないんですよ。まあ、あれが逆にね、良くなって、まとまってくれたりするんだったらいいんですけど。
友国くんどうですか、このなんか調子悪い原因は、友国くんなりに。
もうちょっとね、もう本当に代打三つ間事件がね、いろいろずっと、言われてるけど、ね、怪我人も出て、調子悪い選手もいっぱいいて、で、今、石川昂弥とかね、まあ、アリエル・マルティネス、まあ、使ってて、まあ、このいないうちに、バカスカ打って、本当困らせてるぐらいにやってほしかったですけどね。マルティネスなんかもうなんか、だんだん外すのも、ね、外したくないぐらい、ちょっと打ってくれたし、そうやって、まあ、なんか変わった選手にすっごい頑張ってほしいですけどね。
どっか希望はないですかね。
希望はね、あんまりないんですけど、本当でもまだ、まあ、1ヶ月ちょい、1ヶ月半ぐらいっていうか、まあ、30試合なんですよ。まあ、例年で言えば5月、ね、中頃ぐらいですか。 かね、チーム状況悪くて、代わりに出てくる若手も何もあんまり打たないし、ピッチャーも結構打たれたら打たれ、まあね、フォアボール出して打たれるとか、
うん、
内容もあんま良くないことが多いんですけど、チームはまだ本当30試合でね、何か変わったりすることもあるんで、本当にね、今年は別にドラゴンズ、怪我人多いんですけど、別に他のチームも怪我人や不調な選手いるんでね、まあまあ本当どう転ぶか全然わかんないですよ。まあ急に勝つというよりも、どこのチームが急に負けるかわかんないような感じですし、こうやって負けてるとやっぱりね、すごい暗くなるし、批判も多いんですけど、
うん、
まあ、ちょっとしたことで、まあ、勝ってもおかしくはないんでね、まだだって2周じゃないですか、その、ピッチャーだってね、もうちょっととか思ってるかもしれないですけど、急に後半ね、3、4試合ぐらいなんか調子よく投げることもありますし、まあ、ちょっと連勝したら、まあ、わかんないって言えばわかんないというか、
うん、
まあ、今年120試合開幕する前に、まあ、どれぐらいが優勝ラインかなと思ったら、65勝55敗。
はい。
引き分け、まあ、こんだけすれば、こんだけというか、これぐらいすれば、優勝するんではないかと。まあ、直近15ですからね。全然。まあ、それで50敗は、まあ、できると。まあ、ドラゴンズもうすでに17敗ですけどね。まだシーズンはだから、4分の1ぐらいですよね。
そうですね。4分の1だね。
だから、まあ、4分の1で、まあ、今日明日、調子良くなりそうな雰囲気もないから、明るくはないですけど、まだちょっと、もうちょっと。
まだお通夜になるには早いと。
ちょっとね、気持ちわかりますけどね。
ともくじくなりのこの希望をどっかに見出してるというのはないですか。
まあ、でも本当に新しい選手がね、これで食って変わっていない時にね、頑張ってくれればと思って期待してますよ。戻ってくるまでに石川君か、うん、我慢して使ってね、もらってるから、
うん、
仮になんかね、大爆発してしなくてもすごいいい経験になってるだろうし、すごいだから今まで見えてない選手がレギュラースタメンで出れてて、ちょっとそこは楽しいですよ。普通に
投手陣どうですかね。
本当はやっぱり梅津と小笠原が僕は頑張ってほしいんですけどね。小笠原上がってきてないけど、
うん、
始まる前には大野と柳だけど、やっぱり大野と柳はね、本当は3番手4番手ぐらいで僕は頑張ってほしいので、梅津と小笠原がちゃんと支えるようになるように、まあ今年はね、梅津もまだちょっと調子良くないけど、そうなってほしいですね、う
ん、まあ梅津はね、その山本とかはまだ実質ほとんど2年、まあほとんどまだないんで、実績もね、大野なんかがいて2番手3番手で梅津とかがちょっとブレイクして、まあ、2番手3番手って言っても勝ち頭であっても全然いいんですけど、そこに頼ってる、そんな若手にね、頼るというよりは、一応、まあ、柳だってまだ全然若いですけど、そこがいて、それを追い越すぐらいの形が理想なんですけど、まあ、大野も実際、まあね、そこそこのピッチングしたり、打たれたりで、ね、まだ0勝ですし、ちょっとね、引っ張る方がいないんでね、梅津とかね、その辺が山本君とかは、隠れたところで3番手とか4番手にいると、すごい嫌なチームになるんですけど、なんかそこが頭みたいになってると、ね、そこを頼ってるようだと、他の球団多分ね、すごいドラゴンズやりやすいと思うんですよ。ドラゴンズ戦見てるじゃないですか。多分、他のチームの敵としてね、どう戦えばと思った時に、結構ね、脆いと思うんですよ。だって怖くないじゃないですか。で、ピッチャーはね、結構ファーボール、逃げたような感じでファーボール出すんですよ。うん、なんかね、くるくる低めとかね、振っちゃうし、去年とはそんな変わってないというか、敵としてもう、やっぱやらしい野球やんないと、もうね、横浜とか広島なんか、すごい今、調子悪いのに、ドラゴン戦、生き生きやってますよ、もう。
本当のエースがやっぱり、他の球団やっぱりいるから、大瀬良とか、菅野とか、そういう西もまあそうだけど、その辺に大野がバンバン当たると、なんか大野はやっぱり、先に点取られるわ、なんかやっぱり、10勝10敗のピッチャーだなっていうのを、なんか余計に今シーズンは思うと言っても頑張ってほしいんだけど、だから俺去年 の防御率1位取ったから、今年は大野がエース級にこうエースピッチャーと投げ合っても勝てるピッチャーになるかなっていう期待はちょっとしてはいたけどね、
うん、エースなんかね、いやもう対戦すると難しいんですけど、でもやっぱ毎年この辺苦手なピッチャーじゃないですか、ドラゴンズ。もうちょっとね、なんか考えて戦ってんのかなっていうのは見えないんですよね。
まあでも菅野とか大瀬良とか西よりはやっぱりこうね、本当にこう落ちるなっていうのを痛感させられるんだよな。
まあ、大野が落ちるのそうですけど、うん、打線として、点取らないじゃないですか、全然、その辺に。
うん、まあもちろんね、点も
だけど。なんか、これはチームとしての戦い方も、毎回抑えられるなよっていう批判は、まあ、置いといても、 まあでもなんかやりようはないのかなと。
30試合で、まあそうやって6連戦みたいなものがずっと続いてって、うん、まあどこのチームがどうなるか分かんないよな、まだ。
そうですね。で、山田や坂本もあんま調子良くなかったり、うん、怪我人も出てたりね、してるんで。
いつものシーズンに比べて、もうこのギャンブル性が高いというか。
そうですね。まあもちろんこのファンデドラゴンずっと負けてりゃ、ね、団子じゃなかったりはするんでしょうけど、まあ今年はもう本当サイコロの目のようにどこが優勝してもおかしくないとは思ってるんで、まあ逆に言えばB になる可能性も全然あるんですけど、
こういう状況の中でさ、なんかすごくうまく戦ってるなっていう印象の球団ってある、
はい、まあセ・リーグでやっぱ勝ってるね、ジャイアンツとかになっちゃいます。もちろんヤクルトも前評判は悪くて今のところいいですけど、まあでもちょっとまあ荒いところもあるんで、うん、やっぱりジャイアンツとかは、うん、
選手層の問題なの、それとも采配の問題なの、なんでジャイアンツは調子いいと思う。
まあ選手層というか、うん、そういうのもある、もちろんありますよね。
うん、
選手層というか、その、そういうチームというか、ドラゴンズって、その、もうなんか、草野球じゃないですけど、だから前から僕ずっと言ってるけど、点取るのが下手なチームというか、どうしようもないチームで、やっぱ、これ打つだけなんですよ。足もあんま使えないですし、大体、ランナー1、3塁になったら、セーフティースクイーズしか脳がないような、まあ、他でよくダブルスチールとかかけてくるんですけど、
うん、
大概ドラゴンズやられちゃうんですよ。
それは何、采配の問題が大きいってこと？
采配というか、まあ、まあ、練習というかその、まあ、チームとしてそういう対策だったりと、それができる選手が揃ってないのか、トータルだったりしますよね、やっぱり。だから、まあ、それは監督だったりが足を使った選手を使っていこうとか、
うんうん、
そういう勉強をしていこうとか、まあ、足ったって別に速くなくても走塁意識だけでも変わります。
わ、はいはい、かります、わかります。
ちょっとその辺もあんま変わってないんで、
う
ん、
どういうチームにするかっていう、 やっぱもうここ何年間かの課題というか、その方向性がいまいち見えてこないという、
見えてこない、まあ、ただ打つだけみたいな。
だから自分たちは持ってるのかもしれないけど、まあ、ファンまでは届いてないし、はい、その試合としても結果としては現れてないってことだもんね。
そうですね、去年と変わってないってより、去年はひどいというか、まあ、ドラマはただ打率が高いだけで、まあ、フォアボールになる前に甘い球打ってヒットになってるだけみたいなね。チームが5割打ったってね、交互に一歩アウト繰り返したって点入んないですから、特にドラゴンズはダブルプレーだったり、ね、犠牲フライとか、あんまそういうのもできないんですから。
良い点のと、打って良い点を取ったら、順位も上がるもんな。
だからその辺のなんかこう、作戦っていうか、まあ、方向性をもうちょっとこう、整理整頓してほしいっていう思いは、ファンの中にはあるっていうことだね。
これで勝ってりゃ、まあね、いいんでしょうけど。でも対戦相手としては戦いやすいと思いますよ。やる前から嫌だなって思えば、ちょっとね、もう勝率も逆になるぐらいだと思いますよ。
こうやる前からこう、こいつら何してくるか分かんねえぞみたいなことがあれば、ずいぶん違ってくると。
何してくるか分かんないだったり、もう試合時間長いでも、何でもいいんですよ、もう。明日ドラゴンズか嫌だなって選手が思えば。
なるほどね。
極端な話ね。
うん、割とこう、簡単に負けてるもんね。
簡単に負けますね。で、ほら、ホームランもないんで、フォアボール出すよりも真ん中で勝負してやれとかなるでしょ
う。だんだんあれだね、こう B クラスが定着してきたかな、この何年間かで。
まあね、ちょっとね、スタートダッシュというよりも、ちょっとね、こんなにつまずいちゃうとね。
だから試合やりながら調子整えてきて、終盤調子良くなるってパターンだもんな。だから試合やる前に調子上げてくれなきゃさ、試合やりながらこう、ペースが上がる。チームになっちゃった。
いや、まあね、でもこんな平田や福田とかがこんな成績じゃ、まあね、アリエル・マルチネスが、キャッチャーで出てきてこんな打つなんて、僕も別に予想してなかったんですけどね。だからこれ明るいニュースにしたいとこなのに、もうね、これが7番とか8番にいりゃいいのに、4番とかになっちゃってるわけでしょ、もう。どうしようもない。
確かに。
昨日さ、4番でホームラン打って今日使ってないんだもんな。もったいないな。まあ、
昨日はファーストで使ってますからね。ビシエド戻ってきた
んで。まあまあそうね。ビシエドの代わりだからね。
いやね、いい状態でね、7番ぐらいにいたら怖くて、ちょっとね、嫌なチームなんだけど。
兄ちゃん我慢してもマルティネ、アリエル・マルティネス使い続けてほしいよ、俺は。
なんかこう、よくないね。
いや、今年はね、その、DeNA、横浜スタジアムだったり、マツダスタジアム、客少ないから、そんな負けないかなと思ったんですけど、でもね、結局こんな負けてますからね、12新聞の記事の書き込みぐらいしかそんな見てないですけど、まあ、起用法とか、結構まあこんだけ負けてるし調子悪い選手いるんで結構叩かれてるんですけど、ねえ、ああしろこうしろって言った後にその通りにやっているイメージが強いんですよ。まあ僕はレッツの辺芯が通ってないようにも見えたり、別にその通りやってるわけじゃないんですけど、まあでもこんだけね不審なんで別に正解もないですしね、まあ、その辺ちょっとかわいそうな部分もあるんですけど、
だからさ、こうロールプレイングゲームで言うと、例えば勇者を使わないって決めたらずっと使わないで違うやつと戦えってことだよな、はい
は
い、
そうですね、
そこがもうチグハグだからさ、あれやったりこれやったりっていうのがなんかうまくいってないよね。
いやまあそういうのを計算して使ってるかと思ったらこのね、あの代打密談事件があったわけじゃないですかこの人たち何も考えてないのかなって思っちゃいましたよね。やっぱりであそこはやっぱり一人は残してないといけない場面ですし、せめて打順をね8番9番を入れ替えてれば、うん、もう一巡ねピッチャーには回らなかったのに、そっちらもやってないっていうのは、あ、10回裏の攻撃がないと思っちゃったんですかね。まあ人はねミスあるんであんま攻めたくもないんですけど、
まあでも この状態であれが起こっちゃうから、ちょっと本当にまあすごいよね、ある意味持ってるよね。
この状態であれが起こるっていうところがポイントなんだよ。
うん、だから持ってるよ、ある意味持ってるよ、もう最悪なこう時に
ね、やっぱり10回までだからね、早め早めにしたんでしょうけど、まあ早め早めにする必要もあるのかなと思うんですけどね。
ね、本当に永遠と語り継がれるミスだから、ある意味持ってるなと思ったけどね、あんなことやっちゃうんだから。
わかりました。じゃあもうなんかともくにくんちの猫も泣いてることだし、じゃあそんな感じで、まあ7月号はまあちょっとお通夜みたいになっちゃいましたけど、来月8月も同じぐらいでいいですか、あと1ヶ月後ぐらいで。
まあ、とりあえずはそんな感じでもいいです。
そうですね、まあ、
まあ通常その例年だともう8月にはもう、シーズン終わっちゃってるんですけれども、今年はまだちょっと頑張れるっていう感じですね。
そうですね、
まだ半分だもんね、
8月でも半分過ぎる前ぐらいですね。
うん、次の1ヶ月に期待しましょう。
そうですね、はい、
じゃあこんな感じで、8月も20日過ぎぐらいにやりたいと思います。今日もお相手はドラゴンズファン歴30年弟。
そうですね、今年はちょっとまだ始まったばっかですけど、まあもう一からというか、もうちょっとね、しっかり守って、うん、ちょっと耐えて、ちょっと良くなれば勝てますから。まあ広島はやっぱ DeNA にはね、ちょっともう苦手意識持ったような感じで戦ってるのは払拭してくんないと。
わ、
うん、
かりました。
抑えはいいんで、後ろはいいんでね。
ではドラゴンズファン歴、もう50年近く、トモクニ君。
ね、周平が調子良かったから、すごいね、そこだけ楽しみに。ちょっと見てたけど、なんかもうすぐ戻ってきそうなので、
うん、
ね、周平にもう一回引っ張ってもらいましょう。でもそういう意味ではね、石川君がいてちょっとはこう、うん、ね、本人も刺激になってるし、これだけ出れたらやっぱりいい経験になってると思うし、うん、若手にも期待しましょう。
わかりました。では司会進行 MC はいつものようにドーナツ副編集長森内潤でした。
それでは来月までDo the Home Run。
Do the Home Run。